本日私たちにくださる神様の御言葉は使徒言行録27章21節から26節です。人々は長い間食事をとっていなかった。その時パウロは彼らの中に立っていった。皆さん、私の言った通りにクレタ島から船出していなければこんな危険や損失を避けられたに違いありません。しかし今あなた方に勧めます。元気を出しなさい。船は失うが、皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのです。私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立ってこう言われました。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずです。アーメン。近頃私が受け取った手紙の中に匿名の手紙が5つありました。最近受け取った匿名の手紙はその手紙だけです。ですからその手紙の発信者は、私が今言及した手紙が自分の手紙であることがわかるでしょう。その方に直接必ず会いたいです。いつでも良いので教会の電話番号で連絡をください。匿名のその方に連絡する術がなくて、このように説教時間に放置することを信者の皆さんはご了承ください。使徒パウロはアレクサンドリアの船に乗船している人々に、神様が主の天使を通して聞かせてくださった神の御言葉を明かししました。そしてパウロは彼らに次のように宣言しました。本文25節です。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じています。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。22節で元気を出しなさいという言葉で神の御言葉を証言し始めたパウロがもう一度元気を出しなさいと宣言しました。韓国語で元気を出しなさいと翻訳されたユデイメオは本来喜びなさいという意味だと言いました。パウロがアレクサンドリアの船に乗船した人々に喜びなさいと宣言したのです。そしてパウロは続いて、私は神を信じています、私に告げられたことはその通りになりますと宣言しました。パウロは神様が自分に告げられた通りになると、そうおっしゃった神様を、神のその御言葉を信じると言いました。パウロは今果たしてどのような状況でこのような宣言をしているのでしょうか。クレタ島の良い港を出発したアレクサンドリアの船は突然エウラキロンの暴風に襲われました。その船に乗船した人々がこれまで一度も経験したことのない死の暴風でした。その死の暴風が吹き荒れた瞬間から、アレクサンドリアの船に乗船した人々は全ての統制力を失ってしまいました。一瞬にして彼らが乗っているアレクサンドリアの船は彼らの統制範囲から外れてしまいました。数日間太陽も星も見えない漆黒のような暗闇の中で、彼らはアレクサンドリアの船がどの方向に流されるのかさえ分かりませんでした。航海の危険を強いてまで守ろうとした彼らの財産も彼らの統制範囲の外にいました。彼らは死の暴風の中で一様の小舟のような、アレクサンドリアの船が転覆しないようにするため必死に守ろうとしていた彼らの財産と船の重要な器具さえ全て海の中に投げ捨てねばなりませんでした。だからといって彼らが 自分たちの未来を統制できたわけではありませんでした。数日間食べることも飲むこともできませんでしたが、死の暴風は少しも静まる気配が見えませんでした。結局彼らの心の中には救いの望みさえ消えてなくなりました。絶望のカーテンが未来に向けた希望の窓を遮断してしまったのです。彼らは皆死の絶望に飲み込まれてしまいました。パウロはまさにそんな絶望的な状況の中で、私は神を信じていますと宣言しました。神様がおっしゃった通りになると、神の御言葉を信じると言いました。パウロにとって信仰は危機に対処するための自分の信念や自己催眠ではありませんでした。パウロ自身の積極的な考え方や前向きな姿勢を意味するものでもありませんでした。いかなる場合でもパウロ自身が自分の信仰の対象にはならないという意味です。パウロにとって信仰の対象は唯一自分とは本質的に異なる自己の外側におられる、にもかかわらず自分と共になさる神様でした。パウロがその神の御言葉を信じるということは、ほとんどの人たちが過ちを犯すように自分の判断と信念を神様に投射した後に、それを神の御言葉で繕って再び受け入れることを意味したりしませんでした。パウロにとって神の御言葉は自分の判断や信念、積極的な考え方や前向きな姿勢とは関係なく、その源泉が神様だけである御言葉でした。それでパウロは、すべての人が死の絶望に飲み込まれたエウラキロンの暴風の中で、私は神を信じています、私に告げられたことはその通りになりますと宣言したのです。パウロにとって神様はどのような方であって、パウロがその死のエウラキロンの暴風の中で、私は神を信じていますとこのように堂々と宣言できたのでしょうか。この質問に対する答えを得るためには、私たちがこれまで6週間にわたって共に見てきたパウロの証言、すなわち本文23節と24節の内容をもう一度読んでみる必要があります。私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立ってこう言われました。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。パウロにとって神様は、私が仕える私の神様でした。それは神様が、パウロが主に仕えることができるように彼を受け入れてくださったから可能なことでした。この世間のある団体や組織に所属するためには、必ず踏むべき過程や払うべき代価があります。高校生が特定の大学に所属する大学生になるためには、必ず入学試験の関門を通過しなければなりません。誰でもゴルフ場の会員になれるわけではありません。特定のゴルフ場に所属する会員になるためには、莫大な費用を払ってそのゴルフ場の会員権を購入しなければなりません。高級なゴルフ場であるほど会員権の値段は高いです。それでゴルフ場の会員権はすなわち財産としてみなされます。 このような世間的観念で考えれば、汚れた罪人は果たしてどのような過程を踏み、どれだけの代価を払えば聖なる神様に属する神の御国の会員になることができるでしょうか。人間が死んで生き返ることを100回繰り返し、この世界をお金で買ったら共同墓地で一握りの土となって終わる有限なる人間が永遠なる神様に所属することができるでしょうか。罪人である人間が聖なる永遠な神様に属することは最初から不可能なことです。それなのにパウロが神様に仕える神の人になることができたのは、それが可能になるように神様がパウロの代わりに代価を払ってくださったおかげでした。主の一人息子を十字架の生贄としてかけ、パウロの罪の代価を代わりに払ってくださり、パウロを神様に属する神の御国の会員にしてくださったのです。それでパウロにとって神様はいつでも私が仕える私の神様であられたのです。またパウロにとって神様は私が礼拝している神様でした。礼拝するという意味のギリシャ語の動詞ラトリオは崇拝する、敬拝するという意味もあります。これは昔奴隷が主人に仕える時に使われた単語です。奴隷はひざまずいて主人の足にくじづけることで主人を崇拝しました。主人の足の元にひれ伏していたりもしました。奴隷がこのように主人を崇拝する瞬間、奴隷自身は亡くなります。奴隷の体も人格も見えず、見えるのはその奴隷の崇拝を受ける主人だけです。それで奴隷がどこにいても主人だけを目立たせ、何をしても主人の人格で考えて行動するという心の表示が、主人の前にひざまずいて主人の足に口づける崇拝の形で現れました。このようにギリシャ語の動詞ラトリオは礼拝し崇拝する対象の唯一性を強調する単語です。パウロは神を礼拝しながら同時に世界を崇拝する二重プレイはしませんでした。彼の礼拝と崇拝の対象は複数だったり多数ではなく、いつでも唯一なる神様お一人だけでした。その神様だけが人間が主に属することができるように、人間が払うことのできない代価を代わりに払ってくださった恵みの神様でした。パウロにはその神様以外の誰かをまたは何かを礼拝し崇拝することは想像もできませんでした。またパウロにはその神様だけを礼拝し崇拝すべきもっと多くの理由がありました。パウロが仕える神様、パウロが礼拝する神様は当時人間を支配していたギリシャ・ローマ神話の中のどの神の像とも異なりました。2000年前に地中海世界はどこに行っても人間の崇拝を受ける神像たちの世界でした。当代の最高の芸術家たちが作り上げた神像はとても繊細で精巧で、まるで生きているように見えました。しかし全ての神像はどれ一つも例外なく、詩篇115編5節から7節の指摘のように、口があっても話せず 目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅ぐことができない、手があってもつかめず、足があっても歩けず、喉があっても声を出せない、そのような金属や石の塊に過ぎませんでした。しかしパウロが仕える神様、パウロが礼拝する神様は、パウロに直接語りかけられる神様でした。パウロが神の御言葉を聞くために神様を探し求めたわけでもありませんでした。もしそうする必要があったなら、死のエウラキロンの暴風に見舞われたパウロがどのようにして、またどこで神様を探し当てることができたでしょうか。神様は眩しい真昼にだけ、または日差しの暖かい春にだけお話をなさる方ではありませんでした。神様は地中海の真ん中で死のエウラキロンの暴風に襲われて、数日間太陽も星も見えない漆黒のような暗闇の中に閉じ込められているパウロの元に直接来られ、彼におっしゃってくださいました。その瞬間、エウラキロンの暴風に見舞われたパウロが地中海の真ん中で死の峠を迎えていたことを、この世界の誰が知ることができたでしょうか。唯一神様だけがそのすべての事実を知っておられ、地中海の真ん中で漆黒のような暗闇の中にいるパウロを正確に探し出され、彼に直接おっしゃってくださいました。神様がパウロにくださった最初の一言は、恐れるなでした。死のエウラキロンの暴風に見舞われた他の人たちと同じように恐怖に陥っていたパウロに、神様は恐れるなと彼を勇気づけてくださいました。アレクサンドリアの船の船主と船長もその船に乗船していました。しかし船主も船主も船長も他の誰にも恐れるなとは言えませんでした。海の嵐の怖さを誰よりもよく知っていた彼らでした。これまでたった一度も経験したことのない死のエウラキロンの暴風の中で、誰よりも恐怖に駆られていた彼らに、果たして誰かの恐怖を消すことができたでしょうか。その船にローマ皇帝が乗っていたとしても、彼らに他人の恐怖を防ぐ術などがあったでしょうか。ローマ皇帝は自分が恐怖に身を震わせながら、子供の恐怖さえ消すことなどできなかったはずです。神様は主の御言葉で天地を創造なさった創造主であられます。それで神様は天地を創造なさったまさにその御言葉で、恐れるなとパウロを胸に抱いて彼を勇気づけてくださいました。パウロが仕える神様、パウロが礼拝する神様は、パウロを主のヒペレテスとマルティスにしてくださった神様でもありました。パウロは老若男女や貧富の格差に関係なく、この世界のすべての人のための神様のヒペレテスとマルティスでした。パウロが帝国の心臓ローマに向かうためにアドラミティオン港の船に乗ってカイサリアを出発し、ミラでアレクサンドリアの船に乗り換えたのも、神様のヒペレテスとマルティスとして皇帝の法廷に立つために皇帝に上訴したからでした。 そのパウロが地中海でエウラキロンの暴風に見舞われ死の危機に陥ったからといって神様がパウロを断念したり諦めることはありませんでした。神様は変わりなくパウロを主のフィペレテスとマルティスとしてローマ皇帝の前に立たせると宣明なさいました。エウラキロンの暴風がいくら死の暴風だとしても皇帝の法廷に主のフィペレテスとマルティスとして立つパウロの行く先を防ぐことはできないという御言葉でした。言い換えれば死のエウラキロンの暴風がいくら激しくても神様が主のフィペレテスとマルティスであるパウロをその暴風の中から必ず救ってくださるという固い約束でした。またパウロが仕える神様、パウロが礼拝する神様は死のエウラキロンの暴風に見舞われたアレクサンドリアの船でパウロ一人だけを救われる神様ではありませんでした。神様はアレクサンドリアの船に乗船している人々を皆パウロに任せられました。その人々の数は数人または数十人程度ではありませんでした。彼らの数はおよそ275名でした。パウロが良い港で季節の問題を理由に航海の危険性を警告したとき、彼らはパウロの言葉を聞こうともしませんでした。船長と船主がフェニックス港で冬を過ごせば自分たちの財産を安全に守ることができると言ったばかりに、未決衆の身である老人が言う言葉はおこがましいと黙殺されたんです。良い港を出発した彼らがもし死のエウラキロンの暴風に襲われていなければ彼らはパウロが何を言っても黙殺し続けたはずです。しかし神様は死のエウラキロンの暴風の中で彼らがパウロの言葉を聞かなければならないようになさることで275名全員がパウロ一人を通して救いを受けるようになさいました。私たちがこれまで6週間にわたって確認してきた以上の内容は、パウロが神様の御心であると言って神様に投射したパウロ自身の考えや信念では決してありませんでした。それはすべて死のエウラキロンの暴風の中でパウロの理性や知性では全く考えつくことさえできない神様だけが源泉である神の御言葉でした。その神の御言葉で満たされたパウロは救いの望みさえ失ったまま死の絶望に飲み込まれた人々に確信に満ちた声でこう宣言しました。ですから皆さん元気を出しなさい。私は神を信じています。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。信仰が本物であるか否かは信仰の行為ではなく信仰の対象によって判明されると言いました。誰よりも一生懸命に信じているように見えても信仰の対象が御子によって左右される指令に過ぎなければその人の信仰は本物とは言えません。信仰の対象が自分自身であってもいけません。自分の信念や自分の積極的な考え方や 前向きな姿勢そのものが正しい信仰にはなれないということです。そのような信仰で、そのような信仰の所有者が救いを受けることは絶対にありません。私たちにとって誠の信仰の対象は唯一、私たち自身とは本質的に異なる私たちの外側におられる。にもかかわらず私たちと共になさる神様のみです。神様は私たちが神の御国の会員になる上で、私たちが払えないような代価を求められませんでした。むしろ罪人である私たちは決して払うことのできない代価を、主の一人子を十字架の生贄として代わりにかけることで払われ、私たちが神の子となれる権勢をただでくださいました。ですから、その神様お一人だけが私たちの礼拝と敬拝を受けるにふさわしい方なのです。だからといって神様がじっとあぐらをかいて何の反応も見せずに私たちの礼拝を受け取る方ではありません。神様は私たちに直接語ってくださるロゴスで現れます。神様は明るい昼間だけでなく、漆黒のような暗闇の中でも私たちに語りかけてくださいます。暖かい春はもちろん、凍りつくような真冬にも私たちにおっしゃってくださいます。柔らかいそよ風の中でも、この世界のすべてを飲み込む死の暴風の中でも、私たちにおっしゃってくださいます。私たちが礼拝堂で礼拝を捧げている時だけでなく、この世界の誰も知らない人里離れたところに私たちが捨てられても、神様は私たちを正確に探し当てて私たちにおっしゃってくださいます。そしてこの世のあらゆる恐怖に縛られて震えている私たちに、恐れるなと主の御言葉を通して私たちを抱きしめ、私たちを勇気づけてくださいます。また神様は世界で何一つ自慢するものがない私たちを、主の大事なフィペレテスとマルティスにしてくださいました。私たちが神様のフィペレテスとマルティスとして生きていく限り、神様はこの世界のいかなる死のエウラキロンの暴風の中でも、私たちを必ず守り助けてくださいます。最も驚くべき事実は、神様のフィペレテスとマルティスである私たちが行く先々で私たちが認識できない中でも、神様はいつでも私たちを通して時間と空間を超えて多くの人を助けてくださるということです。ですから私たちもやはりパウロのように、その神を信じないわけにはいきません。神様を信じることは、すなわち神の御言葉を信じることです。そして神の御言葉を信じることは、神のすべての御言葉がいかなる死のエウラキロンの暴風の中でも必ず成就されると信じることです。したがって私たちもパウロのように、その神様だけを私たちの信仰の対象にして生きるしかありません。もしかして今、死のエウラキロンの暴風に襲われていませんか？それで人生の統制力を失ってはいませんか？財産を含め、これまで大切に思ってきたものさえすべて失いましたか？ 四方が漆黒のように暗くて、未来に向かう出口が見えませんか。すでに死の絶望に飲み込まれましたか。ならば私たちは皆、今日の本文に耳を傾けましょう。私たちに吹きつけるエウラキロンの暴風が、いくら死の暴風のように強烈で激しくても、その暴風は神様が私たちをより強くしてくださるための生命の嵐であることを忘れないでいましょう。ですから、今こそがもっと神様を信じるべき時です。もっと神の御言葉を信じるべき時です。神の御言葉は時間と空間を超えて必ず成就されることをもっともっと信じるべき時です。まさに今が私たちの信仰がもう一段上昇する時です。5月の1週目の主日の四部礼拝の祈祷者は、張村敏青年でした。この青年の祈りにこのような内容がありました。世間の壁が私の行く手を阻み、苦しみで心が張り下げそうです。しかし、主が壁を階段に変えてくださり、私たちの心にできた隙間に花を植えてくださると信じています。そうです。あらゆる世間の壁が私たちの行く手を阻み、辛い出来事で私たちの心は一日に何度も引き裂かれます。しかし、この世界の誰も私たちに振り向いてくれたり、私たちの力になってはくれません。ズタズタに引き裂かれた私たちの心を直してくれる人もいません。しかし、私たちが信じる神様は世間の人たちとは違います。神の御言葉はやはり人の言葉とは本質的に違います。神の御言葉が肉体を持ってこの地に来られた方がイエス・キリストであり、私たちの主であられます。主は私たちが神の御国の会員になれるよう、私たちの代わりにご自身自ら代価を払ってくださいました。主が十字架の生贄として犠牲になられたことで、私たちが受けるべき罪の刑罰を代わりに受けてくださいました。しかし、主は死の餌食になりはしませんでした。主はすべてを飲み込む死の権勢を打ち破って、3日後によみがえられました。その主が私たちの行く手を塞いでいる世間の壁を階段に変えてくださり、私たちにエウラキロンの暴風が吹きつけるたびに、むしろ私たちの信仰が一段階ずつ上に上がれるようにしてくださいます。そして死を打ち破って3日後によみがえられた主の御言葉を通して、私たちの心の中の引き裂かれた隙間に新しい生命の花を咲かせてくださり、主のヒペレテスとマルティスである私たちがエウラキロンの暴風の中でも人を生かす生命の香りを漂わせることができるようにしてくださいます。ですから、三位一体の神様だけが私たちの信仰の対象になることができます。私たちは皆、いかなるエウラキロンの暴風の中でも三位一体の神様を信じましょう。神様の御言葉を信じましょう。 神様の御言葉は時空と空間を超えて必ず成就されることを信じましょう。信仰が本物か否かは信仰の行為ではなく、信仰の対象が誰かによって判明します。三位一体の神様を信仰の対象とする信仰だけが私たちを生かし、世界を生かし、未来を生かす理由がまさにここにあります。お祈りいたしましょう。パウロは満腹で安らかな状態で、私は神を信じています、告白したわけではありません。パウロが出征をし成功したから、私に告げられたことはその通りになりますと宣言したわけでもありませんでした。そのパウロの姿の前で、腹いっぱいで成功した時だけ神様を信じると誇示してきた私たちの愚かさを悟らせてくださり感謝いたします。エウラキロンの暴風が吹きつけるとき、その暴風がいくら死の暴風のように強烈で激しくても、私の信仰をもう一段階上昇させてくれる生命の嵐であることを忘れないようにさせてください。むしろ暴風が吹きつけるたびに神様をもっと信じるようにさせてください。神様の御言葉をもっと信じるようにさせてください。神の御言葉は時間と空間を超えて必ず成就されることをもっともっと確信できるようにさせてください。そして私たちの行く手を阻む世間の壁を、私たちの信仰を上昇させてくれる階段に変えてください。私たちの心の中の隙間に御言葉の花を咲かせてくださり、エウラキロンの暴風の中でも生命の香りを漂わせる主のヒペレテスとマリティスとして生きるようにさせてください。信仰が本物か否かは信仰の行為ではなく、信仰の対象によって判明するということを胸に刻み、私たちの鼻先で呼吸が止まる瞬間まで、三位一体の神様だけを私たちの信仰の対象として生きるようにさせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。